こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。1月、お正月休みももう終わって、仕事を始め、皆さんされてるかなと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は声優やってますけれども、アニメ業界的にももうみんな今週働いてるかなという感じで、2019年改めて始まったなという感じがしますけれども、また1年頑張っていきましょう。またね、お正月休みみんな過ごしてたけど、接客業だったり、みんながこうどっか行ったり遊ぶためにそれを支えるというか、そっちの裏側の、仕事してる方なんで、休みなかったなんていう人もいらっしゃるかもしれないんでね、いろんな過ごし方あったと思いますけれども、また1月はイベントごと多いですよね。直近で言うと成人式とかね、あともうちょっと先に行くと受験、センター試験、まだセンター試験でいいんですよね。なんかいろいろ新聞とか読んでると、これから未来、もっと昔センター試験より前になんか共通一次なんてね、大人の人は言ってましたけど、のようにこうセンター試験も変わっていくみたいなね、話も読みますけど、新聞記事とかで、まだセンター試験やるそうなんでね、それを受けるっていうね、受験シーズン真っ只中のね、受験生の人ももしかしたら聞いてるかもしれませんが、頑張ってくださいとしか、頑張ってくださいっていうのもね、僕大学行きましたけど、指定校推薦で決まってしまったんでね、センター試験も受けてないというね、低垂力なんでね、もうほんと成人式も出てないんでね、何の助言もできないので、知らないことは喋らないっていうのが大事ですからね。1月、僕は個人的に気になることとすれば、やっぱり初売りからのもろもろのセール系というか、物が安くなる時期なので、特に洋服とかね、身につけるものはね、この時期にいかに安く買うか、高いものを安く買えた時の快感、これ僕いつも思ってるんです。このなんかこう脳内のこの気持ちに名前をつけるならば何なのだろうみたいな、あこれいいね、あこの割引ぐらいで、あ買いましょうってなった時のあの感じをね、あの気持ちを味わうために買っていると言っても過言ではない、みたいな時期でもあるんでね、皆さんそういうのも楽しんでみてください。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームひろろ昆布さんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日内田プロデューサーがインタビューを受けられたラジコニュースの記事を拝読しました。内田プロデューサーっていうのは、この番組内山聖輝のワンクールの、プロデューサーをされている内田博之さんのことですね。社長もやってますけどもね。その中で内山さんのラジオセンスについて語られていたのですが、内山さんはその記事を読まれましたか？いいえ。また内田プロデューサーからインタビューを受けたことについて何かお話はあったのでしょうか？いいえ。僕の許可外の。いや、関係ない話ですけど。存ぜぬところでしたね。番組外でワンクールのお話があったことが嬉しくてメールしてしまいました。これからも番組楽しみにしております。インタビュー記事のリンクもつけていただいて。もう一つ。ラジオネームししとうさんからいただきました。内山さんこんばんは。毎週 A&G プラスで楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ラジコニュースというサイトにラジオな人文化放送内田博之さんラジオ人としての歩み、これからのラジオができることと題して内田さんのインタビューが掲載されていますね。読み進めていくと途中で内山さんについても触れられており、内山聖輝さんのように幅広くラジオに関する感覚やセンスを持っている人はあまりいないですと内山さんのことをベタ褒めしていました。ベタ褒め、あら。これからも内山さんのラジオのセンスを活かして番組を続けていってください。ずっと聞き続けます。それでは。はあ、内田さんね、今ガラスの向こう側でニヤついてますけどもこんなインタビューを受けていたとは。俺ね、このメールいただいてね、打ち合わせで揉んでる時にね、この、僕知らなかったんですけど、内田さんにいろいろ聞きましたけどもね、インタビューこうやって、掲載されることは珍しいそうでね、今回このラジコニュースっていうのを僕初めて知りましたけれども、そのラジコね、ラジオを、聞く人のためにすごい、いいものなので、そのラジコのためっていうのもあって、こうやってインタビュー掲載されてるみたいですけれどもね、僕もラジコ日々使ってますけれども、そうですか。はあ、で、僕のことについても、話してくれたと。はあ、ラジオに関する感覚やセンス。いやあ、なんすかね、それ。そんなのあるんすかね。いやあ、ちょっと、こう言われても何も言えないので、まあ、インタビュー、これから ね、収録終わったら読んでみようと思いますけれども。はあ、ラジオな人。はあ、ラジオ人としての歩み。これからのラジオができること。何ができるんですかね何ができるんだ、ラジオ。インタビュー楽しみで読んでみようと思います。ありがとうございました。はい、ということで今年もまた皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、蔵出しトーク。これ皆さんもお忘れかもしれません。おそらくは1年ぶりぐらいにやるコーナーというか特別企画というか、前に1回だけやったことがありまして、この番組毎週、1本ずつ毎週みんなねこの30分番組のためにスタッフキャスト一同集まって録音してるんですけれども、まあいろいろ事情というか時期を逃した、今週だったらこのネタいけるけど、いやちょっと時期ずれ、いろいろその週は他にやることがあってずれちゃったなとか、これ今ちょっと話せない内容だなとか、いろいろなことがあって、まあちょっとラジオで話せそうな内容なのにちょっと使えなかったみたいなことを、もったいないということでここで使うという目的で始まったコーナーです。なので今年もまた2018年に出しそびれてしまったトークを蔵出しして、今週お届けしたいと思います。ちなみに前回やった時はですね、まあだから要は2017年に起こったんだけれどもその年のうちに使い、話しきれずにみたいな感じで、話したんですけれども、その時は、ハイキューっていうアニメ、僕が出ていたアニメがあって、それのスタッフやキャストの方々と旅行に行った時のエピソード、この一つのエピソードでその週が終わってしまったと。いろいろ残りね、あこれもあったのこれもあったのって用意してたんですが使えなかったんですね、その時で。そこから時間を経て本当に使えなくなってしまったこともあったんですけれども、まあいろいろあってね、また思いを新たに。でも今年はそんなにその旅行行きましたみたいなことはなくてですね、いろいろ小ネタというか、あこんなこともあったな、あんなこともあったなっていう振り返りつつ2018年を振り返るような感じで行こうと思うんですけれども、まずは、もう1年前1月、去年のお正月休みはアメリカ旅行でサンフランシスコ行ってたんですけれども、そこで、サンフランシスコ行った先でオプショナルツアーを発注してワイナリーツアーというね、ワインの生産地を巡る、1日があったんですけれども、そこの、ガイドさんが日本人の方だったんですけど、1日をお世話してくれたが、僕らが普段お世話になる音響監督っていう、アニメの音響監督っていう役職の、長崎幸雄さんっていう方がいらっしゃるんですけども、その人になんか雰囲気とか声が似ているみたいな話をしたら、数ヶ月後長崎さんに会って、うちラジオ聞いたよって言われて、ええー、ってなって、そんでいろいろ話してたら、俺もなんかワイナリーツアー行ってみようかなっていう気分になったとか言っててね、いや本当にね恥ずかしくなりましたね。どこで誰が聞いてるかわからないっていうことをね、怖くなったので、これから人の名前を出すときは気をつけなければいけない、まあ、人の悪口言うことはないですけれどもね、そういうことは思いましたね。これぐらいの緩さですけどね、大体は。それはちょっとご容赦いただきたい。だから蔵出し、蔵に入ってたんだっていうことなんですよね。それはちょっと覚悟いただいてね。1月そんなことがあって、6月はサッカーワールドカップ、たくさん試合を見ました。で、7月仕事で香港に行き、8月は仕事で台湾へ行き、とっても楽しませてもらったんですけれども、8月16日。私誕生日、28歳になりまして、去年はですね、自分にこう無理やりプレゼントを贈ろうっていう、その件はまあいろいろ話したんですけども、いろんな経緯があって、高い、自分にとっては高い財布を買ってですね、それを、使ってたんですが、これの後日談というか、アフレコをしていてスタジオで、業界の、先輩にあたる、神谷博さんという人と小野大輔さんという人に会って、もう同じ、皆さんおなじみの声優さんですけれども、それでこう僕がカバンをガサガサやってる時に、その時僕はその財布をジップロックに入れてる時期があったんですね。そのジップロックに入れてるのを見つかって、ちょっとそれ何って言われて、ああこの人たちに見つかったらちょっとめんどくさいことになるなと思って、これはまずいなと思ったんですけど、まあしょうがなくいろいろ説明しまして、だからカバンに入れて、ペットボトルとかを入れた時に、その結露とかで濡れるのがあれだっていうのと、そしてと、一人でご飯行った時に、トイレとかに持っていく時に、そういうジップロックに入れると便利だなっていうので、持ってるんですよ、みたいな、わーって話して。そしたらなんかこうね、みたいな。この番組で話したところ、リスナーからは惹かれるっていうのが大半だったんですけど、なんかね、あの人たちはね、あ、そういうのあるかも、みたいな。共感されて、ってなったんですけど、そんでいろいろ話してたら、神谷さんは、 やっぱなんかどういう経緯か忘れましたけど、高いのを買われて、でも結果なんか箱に入れたまま使ってないみたいな。で、小野さんは高いの買ったけど、それは家に置いて、また普段使いは別だみたいな。あの人たちぐらいになると、買っても使わないっていう域に達するんだなっていうのをね。僕はその発想はなかったですね。ジップロックに入れるっていうのはたどり着いたんですけど、買って使わないっていう、これ、どんなプレイなんだと思いましたけどね。いやー、僕もね、次何かを買ったら買って使わないっていうのをね、やってみようかなとも思ったりしましたけどね。まあ、現在の私はジップロックに入れるってことはないんですけど、相変わらずリュックにジップロックは、入っていてですね。まあ、剥き出しでリュックには入れてますけど、その財布も慣れてきていい感じに使ってますね。まあ、これくらいの緩さですよ、ね。こんなもんですよ、これ。このコーナーは。他にも、誕生日といえば、うちの事務所、なんかここ数年かな、謎にバースデーカードくれる風習があってね、なんか日々食事とか行ったりしないドライな感じなんですけれど、なんかスタッフの人とかマネージャーさんからのメッセージが入ってたりしてね。まあ反対に誰かが辞める時とか誕生日記念日の時とか、僕がメッセージ書いたりボイスメッセージ入れたりみたいなこともあったんでね、まあギブアンドテイクかなと思いつつ、そんなことも誕生日の思い出としてはありますけれども、あと9月オーストラリアに行けて、これ3ヶ月連続で海外仕事でね、お仕事できたのがラッキーなイヤーでしたね、本当に。まあその個人で歌う人とかでね、有名なタイアップ曲とかがあれば、まあそういう機会もあるんでしょうけど、僕みたいな仕事の仕方でなかなかないことなので、それはラッキーだなと思いましたが、もう一つ、これはここ半年ぐらいというか、時期特別ないんですけど、2018年は枕を買いまくった年だったんですね、僕にとって。これすごい入り組んだ話で分かりにくいんですけど、まず2018年にベッドを変えたんですよ。結構いろいろ調べて、僕凝り性なんで、そういう時はいろいろこう試して寝てみたりして、いいベッドを買ったんですね。でその時なんで買ったかっていうと、なんかいろいろあったんですけれども、一つはよく言うじゃないですか、人生の三分の一はベッドの上で過ごすのだから、多少お金をかけてみてはいかがですかみたいな宣伝文句。要はだから8時間ぐらい寝るとして、24、8で割れば三分の一だから大事ですよっていう。でそのベッドが家にやってきて、もう寝てみると素晴らしいと、これはいい三分の一が過ごせそうだと、なったんですけれども、使い始めたらなんか首に違和感があって、枕合ってないのかな、ベッドはいいはずなんだと。ところがこのベッドと枕の相性なのか、もともと枕がよくなんか合わないのか、首がなんかちょっと違うなみたいな感じになって。で枕に関しては、僕実家の頃から、テンピュールを愛用していて、でその前もいろいろあって、中学生ぐらいの時かな、枕に悩んだ時期があって、何を思ったか、お年玉を握りしめて、デパートに行って、枕、いろいろ試せますみたいな。そう、専門家がこの首のカーブとかを計測して、長さとか測って、診断しますみたいなところに行って、何か買って、合わなかったっていう悲劇があったんですよ、その時に。で、その後に、それを合わなくて、なんかで読んだかなんかで知った、勘で買ったテンピュールが、バッチリ、あ、これだってなって以来ずーっと使ってて、で、それがベッドを変えたら、あれなんか合わないな、みたいになって、もう泣く泣く長年の友であったテンピュールをチェンジすることにして、違う、有名なブランドの枕を買ってみたんですよ。テンピュールとはちょっと違うタイプのやつを買ってみたんですね。それもやっぱりお店に行って、こう寝て試してみている、違う種類とか試してみて、これかな、みたいな。でもお店だと、こうベッドも家と違うし、店員さんが横にいるから、謎のね、別に急かされることはないんですけど、早く決めなきゃ感、ある種の焦りで、まあこれかなと思って、オッケー、これ買いますって言って買って持って帰って使い始めたら、前よりもっと首が痛くなって、あれーってなって、悪化してる感じがするってなって、これはダメだと、前よりダメだと、なんならで違うの買おうと思って。また違う。今度はそのブランドっていう感じじゃなくて、もうちょっと安めの、またタイプが異なる枕を買ってみたんですよ。で、それに関しては、仕事でこう、どっか地方とか行ったりしてホテル泊まるときに、まあ、 なんともない普通な感じの枕で、まあ寝れてるから、まあこれかなみたいな感じのに似たタイプの普通な感じの枕を買ってみたら、で使ってみたら、やっぱり首が痛いんですね。もう心当たりでどうしたらいいのかもうよくわかんなくなっちゃって、何のために何をしてるんだろう俺はみたいな。で、どうしようと思って。やっぱり、泣く泣く手放したけれども、テンピュールに戻るしかないんだと思って。テンピュールをもう一回買おうと思ったんですね。で、ここでまた、デパートの枕を提案しますみたいな、子供の頃に言ったあれをもう一回やってみようと思って、もう、何を買っているのかもうそこらあたりでは分からなくなったんで、もう専門家に頼るしかないんだと。で、ホームページ見て、専門家があなたの体を計測して、ぴったりのものを提案します。そのプロに、10年以上ぶりに頼ってみようと、あの時は失敗したけれども、いろいろ時代も変わって、僕の感覚も変わっていけるに違いないと。だから電話で予約して、お店に行きまして、まあ、テンピュールで考えてますと。で、まあ、テンピュールつってもいろいろ、サイズだったり、形だったり種類がいろいろあるんで、おすすめあればみたいな感じで、言ったんですね。ほんでネットに計測するだとか、いろいろ見ますって読んでたんですけど、その専門家と称する人がパッと僕の体を見て、まあお客様ならこのサイズですねって、もうなんか即決でなんか一つ持ってきて、いや、これ、なんか、こうなんかこう特殊な機械を当てられて測られるのかなと思ったんだけど、うん、このサイズみたいな感じで言われて、まあ、プロが言ってることだしなと思って、そうですかって言って、で、まあテンピュール以外のもこう持ってきてくれて、なんかすごい高いのも試されたんですけど、これはちょっと高いかなと思ってやめて、いろいろ試してみたんですけど、やっぱりね、こうお店で試してると、なんでしょうね。せかされるわけじゃないんですけど、この謎の早く決めなきゃ感。これかなみたいな感じの。プロが言ってるし、パッと見で判断してたけど、あのなんか首測る、この当てるやつとかやってもらえると思ったけど、やらずで言われたけど、これかなと思って。テンピュールだし、と思って。で、おすすめ通りのサイズの買って、家に持って帰って試したんですよ。そしたらやっぱり首が痛いんだよ。首が痛いんですよ。俺だから2018年結構な時間首が痛くて、なんとも言えない中で同じ場所が痛くて、もう何を手がかりにしていいのか分かんなくて、俺は何を頼ればいいんだと。ブランドなのかプロなのか。もうよくわかんなくなっちゃって、首が痛いなと思いながら、ある日、携帯 iPhone の、画像を、写真を整理していたら、昔、テンピュールを、俺どんだけテンピュール買ってるんだろう。テンピュールを買った時のパッケージ写真が出てきて、僕結構物を買った時に、品番だったりサイズだったりを、後で何かの表紙に思い出せるように、写真撮っとく癖があって、あ、これ、買ったやつじゃんと思って、で、それを見たら、その、プロが勧めて買ったもののサイズより、形は一緒だったんだけど、ちょっと高さが高いものになっていて、で、その写真撮ったものが、その、一番最初にベッドを変えた時に断念して、チェンジしたものと、同じかどうかはもはやわからないんだけれども、これで満足していた時期があったんだなと思って、で、ホームページを見たら、その、なんかいろいろ変わったのか、写真で写っているサイズと同じもの、全く同じものは今のホームページ見ると展開がないんですけれども、それに近いもの、あって、で、それは、勧められて買ったものとはちょっと違うから、もうこれなんじゃないかなと思って、ネットで買いまして、で、これで首が痛かったらいい落ち着くじゃないですか。いや、でもね、それはね、今使っててまだ審議中って感じ。ここで今話が止まってますね。今までは、の中では一番フィットしてるのかなっていう気がするくらいの。だから2018年俺枕5個買ってて。俺なんで、ね、この番組でこう、これ買ってくださいみたいなコーナーやってて、いちいちいらないって言ってたんですけど、かなりのある種無駄な、自分のせいによる無駄な出費をしていてですね。なんかもう自分の体がよくわかんなくなった一年でしたね。おそらくこれでね、落ち着くと思うんですけどね。皆さん枕、何使ってますか、そんなことを考えました。こんな感じですかね。これからもね、こんなような、ゆるいトークがあったら、貯めて次の年に話せればなと思っておりますので、皆さんどうぞお楽しみに。以上、蔵出しトークでした。Thank you. 内山聖輝のワンクール。内山さんこれ買いです。このコーナーは買い物武将の私内山の財布をこじ開けられるような枕たくさん買った話した後に買い物武将も何もないですけどね、買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます。ラジオネーム菅野さん、こんばんは。毎週ラジオ楽しみに聞いています。内山さんにお勧めしたいものはクリネックスのティッシュ歯垢3枚重ねです。結構高いです。ここ1週間くらい風邪で鼻の下が痛くなってるんですけど、あらお大事に、このティッシュで鼻を噛むと全然痛くないです。風邪の時とかちょっと特別な時に使ってみたらどうでしょうか。わあ、クリネックスね。こちらホームページを今見てますけれども、かつてない使用感をあの方に。誰だよ、クリネックス歯垢ティッシュ、こんなの展開初めて見たな。おいしん坊のあの究極と歯垢の歯垢、僕何か、まあ、鼻を噛む時でもいいですけど、ティッシュ基本2枚重ねで使っちゃうんで、すごいもうティッシュに関してはもう湯水のごとく使おうみたいな感じなので、だから3枚重ねじゃなくともっていう感じですかね。でも使ってみたらいいかってなるのかな。あちょっとわかんないな。まあ要は別にって感じですかね。ティッシュに関してはちょっと満足してますかね。はい。ラジオネーム静岡の夏木さんから、静岡県22歳大学生の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。突然ですが、内山さんは出先で長めの文章作成をしたいなと思うことありませんか。いや、ないですね。ここで終わってはいけない。あるかもしれない。うん。そんな内山さんに私がおすすめしたい商品は、Bluetooth 対応の折りたたみ式キーボードです。普段は家のパソコンでワードなどを使ってやっていても、出先にパソコンを持ち出すのは重いですし、面倒ですよね。はい。このキーボードなら、サイズ、重さは、任天堂の DS ほどで、iPhone や iPad にもペアリングして使用することができます。フリック操作ではやりにくい長文作成時に便利です。また iPhone に Word や Excel などをダウンロードすれば家のパソコンとも連動させることができて便利です。価格は5000円くらいから高いものだと1万円を超えるくらいでしょうか。私は5000円くらいの安いものを使っていますが十分使えます。しかもキーボードのケースが iPhone や iPad を立てられるようになっている種類があるのも魅力です。ぜひご検討ください。気温が下がる季節ですがお体ご自愛ください。長文失礼しました。ああ、もうこれだいぶ去年のね、9月に送られてきてますけれども、お待たせしました。こちら。まあこれだから要は、特定のこの会社のこれっていうよりは、こういう類の商品がおすすめですよってことですよね。Bluetooth 対応の。そうだな。なんか使うとすれば、僕取材を受けたりすると、その原稿チェックと言って、まあ、ライターさんが原稿を上げてきて、それにこう、修正を加えたりすることがあるんですね。あ、ちょっとこれ意図と。その場でこうは言ったけど、これだと文字にすると伝わりづらいな、みたいなとこ直すんですけど、その作業ができるんだったら、パソコンでいいんじゃない。でもパソコンだと重いってことか。いや、でも iPad 持って、このキーボード。でもさ、iPad だとして、そのファイル、文書ファイル開くじゃないですか。で、キーボードって、それ画面半分覆われたりするんですかね。そうじゃなく使えるってこと？はぁ、iPad で、キーボードで。いや、でもなぁ。ワードで、変更履歴、あれ表示できるんですかね、これで。いやぁ、どうかな。出先でやるかな、そんなこと。だってね、そんな喫茶店とかで、そんないろいろ、ものによっては秘密な情報も入ってるかもしれないファイル開くわけにいかないですもんね。うん、やりません。家でやります。はい。でもまあいい商品だなと思いました。はい。こういう形で2019年もいろいろね、おすすめな商品。まあ枕に関してはもう足りてるので大丈夫ですけれども、買い物武将な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。 内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は久々に蔵出しトークもやってみましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、2019年もなんかこう、あ、今週はこれ話せないなみたいな感じで時期を逃したものあれば、また来年ですかね、番組が続いていればこのコーナーお会いできるかもしれません。よろしくお願いいたします。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net、one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。